はい、音楽も終わったところで続けて、平林のコーナー、平林貴春のコーナーっていう
そんなコーナーいつできた
で、水害について今日はずっとやらさせてもらって、続けて平林さん、水害これね、ちょっと継続してね、1日でおるのは非常にもったいないしね、うん、
今回これで一旦終
わった、これで終わったの
小出しにしとかんとなくなるし、
あ、そうなん、容器ありますよ、
容器ありますけど、
まあ、タイムリーなあの話ネタで、あの僕が石掛けにいた時にお会いした、うん、これ永先生、東京建設コンサルタント環境防災研究所首席研究員という、
うん、
で人と防災未来センターの友の会幹事長ですよ、
幹事長、
同じ幹事長と目が違いますね
全然違います。
この方はまあいろいろやられてましてね、あの日本ガーディアンエンジェルスの顧問とか、
うん
うん、災害救助ネットワークの理事をやられてたりとかっていうので、幅広くやられてるんですけど、その方が今回宮崎市の前に水害ありましたよね、うん、宮崎で大水害が、うん、
その仙台の方、
うん、仙台宮崎は九州ですわ、
九州だ、
ちょっと頭ふわって見たか見たのか、
宮城と宮崎がちょっと
その前の水害の、情報調査結果っていうのを送っていただいて、
うん、
まあパワーポイントでされたものを PDF で送っていただいてるんですけど、
はい、
平林さん見られましたよね、
見ましたっけ
あ、まだ僕ちゃんと送ってなかったな、うん、というところで一度見ていただきたいんですけど、その台風時の自治体と住民による情報共有の、事例紹介ということで、
うん、
まあ、あの住民がどういう意識を持ってやったかとか、まあ、市の職員ですね、まあ、どのような対応ができたのかということをやっぱりあの隠さずまとめてオープンにされているということで、うんうん、非常に、いろんな物事が出てます。またこれはご覧になっていただきたいなという思いでしてるんですけども、その発表の中でね、クロスロードゲームっていうのも、
うん、
その中でちょこっとやられてます。でちょっと考えてみましょうか、筑田さんいいですか、平林さんも考えてください、
はい、
事務所 S さんも、まあ、これは行政の人間として、
うん、
イエスかノーかという考えで持ってもらったらいいと思うんですけども、はい、
自分が行政の人間になったとして、
はい、あなたが災害対策本部員、
かっこよし、
はい、囲わし災害対策
の名詞が出てしまいました
それ大事よ、ね、
として考えてください。いや、囲わしも多分これやってると思うわ、うん、こういうこと、まあ、
そうですよね、うん、行政
やったらそれは防災マップ作るぐらいから、うん、これぐらいきっちりやってると思いますけど、うん、さて、あなたは避難所の現地指揮者として本部長から命令を受け出動しました、
うん、
途中1台の車が高架下で50センチほど浸水し、
うん、
子連れの女性が立ち往生して困っています、
うん、
近くに人の気配はありません、
うん、
あなたはこの状況を見過ごして避難所に行くことを優先しますか、
うん、
Yes or No。
おお、なかなか難しい、
難しい。
本部長からの命令を受けて出動したと。
その人の、あ、質問ですが、
はい、
その人の立場としては、
てかさっきから言って
るよ、災害対策
本部員やって言ってるよ、
本部員、
員
本部長じゃないです
か、
ね、そう
でしょ、で本部長から、まあ、偉いさんから命令を受けて早う避難所行ってこいと、
うん、
いち早く行ってこいという途中でその浸水している子連れの女性を見かけたと、
うん、
その場合にはこの状況を見過ごして避難所に行くことを優先するのかどうかと、
うん、
さてここにいらっしゃる皆さんはどうされます、
うん、
一言で結構です。
行くがイエス、行かないがノー、
うん、行くがイエス、はい、助けるか助けないか、
助けます、
助ける、
はい、助けますよ
ね、
うん、結構行政の人って融通が効かへんので、うん、命令されたらやっぱり、
あ、から、
うん、
いや実際これがね一番に出てるっていうのはその通りやと思うんですよ、うん、その命令遂行っていうのは当然業務の全てで正しいことやと思うんですけど、でその、まあ、このコメンテーターというかその人の言われてるのは、それでは困っている人も助けられて避難所の業務を滞らないためにどうすればよいのか、また日常からできることはないか、
うん、
考えてみましょうねっていうふうに、
うん、
どっちつかずの意見です
よ、ね、そうですね、
ね、で、もう2つあるんですけども、じゃああなたは施設管理者として考えてください、まあ、理事会の人間としてということに置き換えればいいですかね、うん、住民の避難が一斉に始まりました、まあ、役所の中にも、数十人の避難者が入り込んできました。市民でもない人もいます。ますます増えそうです。業務に差し支えて困るので近くの避難所に出てもらうようにしてもらえますか、それとも ここにいてもらえますかというところで、まあ、うちに置き換えればこの集会棟で本部を置いた場合に、本部に避難してもらうか、それともどこか避難所に行ってもらうかというところですね。出て行ってもらう、
近隣の人が来た場合、ね、場合、うん、
一般的な話だったらやっぱり本部と避難所は別やからね、
うん、私もそう
思う。軍事の人間はここ集まってもいうふうになるけど、どうしても他の人が来るとここがそういう指定の地域じゃないんでいうことで理解をしてもらう。
水害時にはフレー公園にも本部持っていかれへんもんね、
うんうん、今平林さん言われたように指揮する場所と避難する場所とはまた違うと思う。だからその指揮系統を司る場所は確保する、まずは確保してそこが核になっていくんやから、
うん、だからまあうちの場合には逆に融通が効くのが防災会とか管理組合の方なんで、ここの和室側に本部を持ってきて避難を向こうにしてもらうとかっていうふうに、まあ、ただ切り分けっていうのはきっちりしておかないと、うんうん、もうどこの誰が入ってきてどのような状態になるか、まあ、本当に正直に避難をされている方もあれば、もう言うたら防犯と防災表裏一体って言ってるように非常に難しい部分も出てくるんで、で皆さんの財産守ってる部分もありますからね、そこ難しいですね。それ
、うん、この前 の, あの本大西さんに配ってもらった本にも載ってましたけど、うんはい、多くの人が市役所に行ったら避難できるやろうと思って行ったらしいんですけど、結局市役所はその指揮系統の方で、うん避難所ではないということで、はい、
何もしてくれない、
うん、
それは正解やと思うんですよ絶対ね、うん、
だからそこら辺を考えるとやっぱり避難所に避難すると、う
ん、だから公の施設が全て避難所やと勘違いをしてあげませんよというのは、これ我々一般人に訴えかけらなあかんことと、逆に行政の人にはどこが避難所やというのをきっちりと明確に表示をしておく、水害の時はここ、地震の時はここっていうふうな、極端に言ったら有事の場合はここっていうふうな、やっぱりね、国民保護法ってもうそれこそ国挙げて疎ってるんやから、もうちょっとこう
特に加古川市はね、避難所の位置が道路上では分かりにくい、
うん、そうですね、看板が非常に分かりにくかったりとか、小さかったりとか、まあ他市他府県を言うわけじゃないですけれども、この間蟹市行ったところでもしっかりと書かれてましたし、分かりやすい大きな看板でした、巨大な、うん、やっぱり我々がそのこういうことを開く場やなというのは、そこ入るまでにやっぱり僕も身の引き締まる思いの看板がありましたんでね、やっぱりそういう多くの人というか全ての人に分かる、やっぱり何かねお知らせの形を取ってほしいなと思います。それと最後にもう一個、あなたは災害対策本部委員としてまた本部委員やね、現在11カ所の避難所に1000人を超え避難者がいます。各避難所では飲料水と食料が不足しているのですが、道路の冠水により輸送車両が動けません。危険を冒してでも役所の備蓄物資を配給するように指示しますか、どうですかということで。
我慢してもらうのはしょうがないね、うん、危険は冒されへん、
う
ん、
そうですね、
うん、二次災害という意味では、
そうですね、まあ、ここはみんな同じ意見やと、うん、これはもう防災に関わったもんは絶対分かることやと思いますけど、誰かが危険を冒してまでやれっていうことはまずないわけですよ。前の中越地震の時でも崖崩れの中から子供を助け出したっていうことがありましたけど、あれでもやっぱり小さな揺れの時には退避っていうので、その危険な場所から退避するっていう、まあ、それでも我々がおったらコロンと転がってしまうような断崖絶壁に立ってる人ばっかりやねんけど、それでもその人たちの中でもいかに安全な場所に退避するかということが最優先なんで、まあまず二次被害を起こすようなことはしない、
はい、
それはまた大きな迷惑がかかるわけですよね、うん、ということで、まあ、こういうクロスロードもやられてて、宮崎市はいろんな取り組みをやられてます、
うん、
僕の趣味の方の水上バイクの方の団体も水害時に救出、100名弱救出に回ったっていうチームがありますんで、
うんうんう
ん、街の中を水上バイクが走ったわけですから、それはすごいことやってますけど、それでももう本当水上バイク使い物にならないぐらいまで傷はいってると思います、
うん、でしょうね、うん、
だからまあそういうものでもやろうという意識がねある人たちを取りまとめてるこの、うん、さすがの宮崎県やなという、
うん、
今ねトップを走る
そうですね、ね、東国原さん
さんのお膝元だなというふうに思いました、うん、で、最後にですね、この近くで大きな水害があったのをご存知でしょうかというところで、今日は水害尽くしで最後まで行きたいんですけれども
近く、
この近く
阪神大震災っていうのありましたね。阪神大震水害っていうのもあるんですよ、1938年、
うん、38年か、
昭和13年ですね、うん、7月3日から5日にかけての大豪雨というところで、
神戸の方を襲ったる
大洪水な、
はい、
なんか話には聞いたことありますけど、鉄砲水か、
昭和13年とは生まれてないんちゃう、
全然
誰も生まれてないです、
全然生まれてないです。
1時間に60ミリと3日間での総降雨量が、616ミリという、うん、六甲山にそれだけ降ったということですね、うん、
その3日間続いたいうのがそれですね、すごいな、
そうですね、うん、死者がやっぱり616名、うん、神戸で、
うん
うん、家屋の倒壊流出が3623戸ということで、まあそらすごい、床上浸水でも2万2000戸ですからね、
うん、
2万3000戸、うん、約2万3000戸ですね、うん、ということで、六甲山は花崗岩で岩盤が風化してこう、まあ言うたら水が染み込みにくい、
うん
うん、
という特性もあってということみたいですね。まあその後いろんな水害対策をされた、その水害対策が良かったかのか悪かったのかというのが、この阪神淡路大震災で出てるんですよね、
うん、
川を付け替えたとか、
うん、
その付け替えた川の後にビルを建ててしまったとか、うん、ちょっと誤ったその、うん、町づくりが、まあ、当時はそういう地震のことを考えへんからね、
うん、
という形でやられたみたいで、まあ、我々もこの加古川という、うん、この間も山水のついてる地名に住んでたらあかんよって言われたんですけども、うんうん、まあ、それはまあ言い伝えとしてのね部分ですけれども、そこに住んどるから今引っ越せということではないですが、うん、ただ山水以上に川ついてるからね、
うちやね、
そうですね、
で
地名が
自然体が、
もう一個あの防災井戸を掘るときにこんだけ水出てくるかいぐらい水下川流れてますからね、うん、クリーンシティの下も30メーター下なんかには川が流れてる状態なんで、だからまあ我々としても水害対策をしっかりと、まあ、やっておけばいいんじゃないかということで、まあね、いろんな面で今過去までいろんな物事が起こってますけれども、まあ、地域コミュニティをしっかりとって、もう本当に根本は僕挨拶運動ですよっていうお話も昨日というかこの間岐阜でもしてきました、
うん、
何かあった時にどちら様でしたっけから始まったら一歩も二歩も出遅れるわけですよね、うん、普段の挨拶をしっかりして、やっぱりみんなで顔見知りになっておいて自分たちの地域を守っていこうということを強く訴えたいと思います、はい、というところで、あ、エンディングが流れてきてますが、
これは何ていう曲ですか、
これはまあ X ジャパン、
あ、X ジャパン、
まあ、X
ですか、
のエンドレスレインということで、まあ雨づくしには一番最後の曲にふさわしいかなと、
うんうん、X ジャパンじゃないわけ、でも X ジャパンでしょ、
この曲は X の時の、う
ん、でも小泉さんこれ好きやね、
あ、そうですね、
ね、
はい、
小泉さんって友達みたいに言ってるけど、うん、小泉首相最近、首相って元首相最近こう眼鏡かけられますね、書類読む時、今まであんな眼鏡かけられてたんかなと思い、この、今年1年というかずっと今年1年なんか、まあ、去年からですけどだいぶ突っ走ってきてますんでね、まあ、理事長に言われたリセットもしっかりとやらなあかんし、兵庫安全の日の事業もきっちりやっていかなあかんし、ね、地域コミュニティもしっかり確立して餅つきでしっかりとまた新しい仲間が増えればいいんじゃないかと、祭りでまたね新たな仲間が増えてきたし、
はいはい、
ね、はいはいって、ね、もうめんどくさそうに、ね、次餅つきでまた新たな、うん、いい仲間が見つかればいいんじゃないかと思ってます、
はいはい、そうです
で次回の収録に向けてね、やっぱりクリスマスシーズン突入ということで、
うん、
次回はクリスマスソングを集めてみたいと、
マライアキャリーだね
と思います、はい、
もうでも年末ですね、
そうですね、じゃあお正月ソングにするラストはあの夜回りの後にちょっと皆さん出会って好きにでも、
はい、
ちょっと収録できれば お正月の、豪華特番紅白をぶっ通せ
1月1日は
生です
生です、
生ですね、生放送ができればいいんですけど無理だと
感じ、カットだらけになるからピーって入れられ
る、あピーっていうあの機械コードかなんか
自分で押しながら、
そうそう、喋りが入ってますね。え、何？
いやでも、ね、年末なんでやっぱ1年の締めくくりみたいなそういう放送になるんでしょうね。
そうですね、今回が17回
ですね、
次回が18回、締めくくりが19回で中途半端
やな、うん、
まあ1年で18回19回もやれたというのは大きな結果としてあると思います、うん、まあ、これが何年続くか分かりませんけれども、ちょっとラジオグリーンダイアリーも初めて、少しでも多くの人たちに、交付委員会の頑張っている形とか管理組合が頑張っているものをお伝えできたらなと思います。ぜひともこのラジオね、
今日はショットとかなかった、
あ、忘れてた、クロスロード、あ、クロスロードもショットバー扱いということで、後付けでさせていただけたらと思いますので、ではこのしゃぶりってちょっと外人っぽくなってしまいましたが
、まあ今日はねザビエ
ザビエの話になってますので日本が短いもんで何を言おうとしたか私忘れてしまいました、あの音楽にかぶってしまってるんで X の何でしたっけ、
エンドレスレイ
をもう一度聴いていただけたなと思いますので、よろしくお願いします。今日はどうも
ありがとうございました。
長時間にわたりありがとうございました。
ありがとうございました。